新約聖書使徒の働き28章23節から31節です。ページ数は295ページになります。使徒の働き28章23節から31節です。295ページになります。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。パウロは神の国のことを明かしし、モーセの律法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようと朝から晩まで説明を続けた。ある人たちは彼が語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかった。互いの意見が一致しないまま彼らが帰ろうとしたので、パウロは一言次のように言った。まさしく聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られた通りです。この民のところに行って告げよう。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。ですから承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に送られました。彼らが聞き従うことになります。パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。以上です。今日はこのところからピンチの時にチャンスと題しまして、神戸主任牧師に語っていただきます。メッセージの後に執事任命式と続きます。それではよろしくお願いします。
ハレルヤ。主の皆を賛美いたします。この手の包帯について今日7人ぐらいに聞かれましたので先に申し上げます。ちょっと手が荒れてましてですね、それで病院でこれはつけてくださいと言われたのでつけております。洗い物のしすぎではありません。コロナのワクチンを打った時から少し私は額にこういうブツブツができてですね、それをちょっと皮を剥いてしまって、でちょっとなんか皮膚が出るっていうようなことがあって、もう治ってたんですけど、またちょっとそんなことがあって、で病院に行ったらすごくお医者さんがびっくりして、あなた何したんですかって言われて、いやちょっと痒かったんで皮を剥いちゃったんですって言ったら、いやあなた精神的なストレスから自傷行為じゃないですかとか言ってですね、はあとか言ってですね、ああすいませんとか言って、でもうとにかくこうしておいてくださいって言われて、ああ分かりましたと言ってしてるんですけども、もうだいぶ治ってきていますので大丈夫だと思います。ひょっとして精神的なストレスかもしれませんので、私にストレスを与えないでくださいということで、今日はたくさんのプログラムの中で今導かれておりますけれども、早速、ピンチの時のチャンスということで御言葉を取り次ぎたいと思っています。使徒の働きの28章は、この使徒の働きの1章の8節に見られたこの宣教が広がっていくという、その聖霊の導きの、エンディングと言っていい、そのような場所だと思います。パウロが最後にローマにまで行って、そして福音をどのように伝えたのかということが詳しく記されています。パウロとイエス様の出会い、パウロとイエス様がこの使徒の働きの中で直接触れられている、言及されている、その出会いが少なくとも3回出てくると思います。少しずつそこをまず触れておきたいと思うんですが、まず9章の4節からのところ、これダマスコの途上でのイエス様との出会いがありました。そして次にですね、イエス様の幻をコリントで見るという、そういう時があります。後から一つ一つまた確認しますけれども、その時には恐れないで語り続けなさいと語られます。これは第2回の伝道旅行中のことであります。そして19章では聖霊の導きがあって、第3回目の伝道旅行中ですけれども、その時にはローマにも行かなければならないというふうにパウロは人々に語っています。パウロに直接語られたわけではありませんが、アガボという預言者が21章でカイサリアでですね、 エルサレムに登っていかないでという懇願をするという、その有名なエピソードもあります。23章、主が立って勇気を出しなさい、ローマでも証しをしなければならないと、エルサレムでの尋問の時にパウロは主に出会っています。そして最後、ローマへの船旅の時、27章の23節ですが、神の御使いが現れて恐れることはない、ここにいる船に乗っている人たちは皆あなたに渡されているというような言葉を聞くという、まあ、そのような導きがありました。いろいろなケース、いろいろな方法で主がパウロに語られていることが使徒の働きを見るとよくわかります。直接イエス様が語られたこともありましたし、聖霊によって導かれたこともありましたし、預言者によって語られることもありました。まあ、いろいろなケースがあるわけですね。先ほどの2人の証を聞いていても、主がどのようにその1人の人の心の中に語られるのかというのは非常に興味深いものではないかと思います。私たちも神様から声を聞いたというような思い、そのような感覚を持つことがあるかもしれませんが、でも本当にそれは神様の声なのかどうか確かめなければならないということも経験すると思います。今日はこのパウロが今見たその出会いの時にどのようなふうに行動していたのかということを少し注意深く見て、そしてこのピンチの時のチャンスというテーマでまとめていきたいと思っています。一言お祈りをいたします。イエス様、感謝をいたします。今日は合同礼拝でサンライズの皆さん、また西の宮の皆さん、こうしてご一緒に礼拝を捧げます。この恵みが与えられています。さまざまな思いでこの会堂に来てくださっている方がいらっしゃいますけれども、どうぞ神様が一人一人の心に触れてください。御言葉をもって主よ、あなたがその乾いている心に届いてください。そして主よ、私たちがどのようにこの世界の中に生きていかなければならないのか、主よ、あなたがその道をお示しください。願わくはその主の導きに従うことができますように、助けて憐れんでください。語りますものもどうぞ新しくしてお持ちください。愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。まず一つ目に確認をしておきたいのは、導かれる中でのイエス様との個人的な関係の大切さ、導かれる中でのイエス様との個人的な関係の大切さということに、ぜひ思いを巡らせていただきたいと思います。以前、使徒の働きの13章のところをお分かちしたときに、導きというものは教会に与えられるんですよということをお話をしました。彼らが礼拝をして断食をしていたときに、この2人のバルナバとパウロを性別して使わしなさいと言われましたと。ですから、さまざまな働きは教会という一つのこの単位を通して導かれるのだというお話をさせていただきました。しかし今日のパウロの導きの箇所を丁寧に見ていくと、いくつかのことが分かってきます。個人的にもですね、ちゃんと神様の声、イエス様の声を聞いていたということであります。先ほど冒頭申し上げましたように、パウロはイエス様の語りかけを少なくとも3回直接聞いていたと考えることができます。先ほど申し上げましたように、まずダマスコの途上での出来事、使徒の働きの9章です。そこのところちょっと読みたいと思いますけれども、時間の関係もあるのでさっさといきますが、9章の3節から9節ですね、そこに出しています。そこをちょっと読みますね。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず、食べることも飲むこともしなかった。これが初めてイエス様とパウロが出会った時の出来事であります。 まあその時のことをね想像してみると、いやそれがどんなに大きな出来事であったか、それまでパウロはこのクリスチャンたちを迫害してですね、そしてクリスチャンであるステパノが石打ちにされる時にこの服の番をしていた、そのステパノはイエス様のことを述べ伝えていた。こんなイエスのことを語るなんてけしからん、そう思ってパウロはこの石打ちに会うステパノを見つめていたわけですね。しかしなんとそのステパノが証ししていたイエス様が彼に直接現れたという経験です。これはさすがにびっくりします。これが最初の出会いであります。2回目はコリントでの励ましだというふうに申し上げました18章のところですけれども、パウロは3回の伝道旅行をしていますけれども、まあそこからまあくるりと変わってですね、まあその後まあ14年ぐらい多分でも時間は経っていますけれども、やがて宣教に導かれていって、最初にキプロス島のところ第1回目伝道旅行に行って、そして小アジアのところに行きますが、2回目はまた別のところに行って、この2回目の伝道旅行の時のことであります。18章の9、10とそこに出しています。そこを読みますね。あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。この前のところを見ますとですね、イエス様のことを明かしたら、人々がですね、こう口汚く罵って、っていうそんなようなこともあります。まあ本当に、イエス様のことを語ったのはいいんですけれども、みんながみんなそう簡単に信じたわけでもなかったわけですね。で、イエス様が幻によって、主が幻によって恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。恐れないでと言われたからには、やはりパウロの心に恐れがあったのだと推測されます。でも恐れないでいいよ、イエス様が語られたんですね。そして3回目の直接的な出会いの時、これは23章の11節です。これは、3回目の伝道旅行が終わってエルサレムにいた時、まあ、裁判になっていくわけですけれども、そこでまあ尋問されていくっていう、そういう時ですね。23章の11節、その夜主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。パウロは伝道者としてイエス様との深い交わりがあって、それこそ朝から晩までイエス様のことを語るような人でありましたけれども、そのピンチの時がやっぱりあったんですね。裁判になったり迫害されたり、いろんな時にイエス様が直接彼に語りかけてくださっているという人の働きの記事に注目することができます。どの人の人生にも特別な励ましが必要だっていう時があるんではないかと思うんですが、イエス様はそのような時にちゃんと目を留めていて語ってくださる方である。少なくともパウロに対してはそうであったということを観察することができます。これは直接の関係ですね。でそれ以外にもですね、パウロは導きを得ていたって先ほど申し上げましたけれども、これは遡りますけれども、第3回目の伝道旅行の時ですね、19章の21節なんですけれども、これは3回目の伝道旅行でですね、エペソにいた時の話ですけれども、まあ2年3ヶ月の間エペソで御言葉を語っているという、まあそういう状況があった時のことなんですが、そこで19章の21節、こういう言葉があります。これらのことがあったの後、パウロは御霊に示され、マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。これは第3回目の伝道旅行で最終的にこのエルサレムまで行くわけですけれども、 で、エルサレムに行った後ですね、聖霊はそこで旅は終わりじゃなくってローマにまで行くんだよっていう話をしておられた。で、そしてそのことをパウロはそれ告白していたわけですね。私はそこに行ってからローマも見なければならない。しかしこの神様のこの導きというのはですね、本当に不思議なものでありまして、預言者アガボ、先ほど触れましたアガボのところは、これはちょっとね不思議なところなんです。アガボのやつを出してもらっていいですかね。あ、そうですね、はい、21章の8節から14節ですので、そこを読みたいと思います。ここはちょっとね不思議なところなのでね。翌日そこを出発してカイサリアに着くと、あの7人の1人である伝道者ピリポの家に行き、そこに滞在した。この人には預言をする未婚の娘が4人いた。かなりの期間そこに滞在していると、アガボという名の預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていった。パウロの、ね、この帯を取ってですね、自分の両手と両足をこうやって縛った。聖霊がこう言われます、この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになる。これを聞いて私たちも土地の人たちもパウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願した、ね。まあ、預言者アガボ、かつて飢饉を言い当てたっていうね、神様からの知恵が与えられていろんなことを人々に語っていた預言者ですけれども、それがパウロはエルサレムに行ってしまったら、これ第3回目の伝道旅行でカイサリアから最後エルサレムに下っていくそのところの途中なんですけども、行ってしまったらこんな風に捉えられてしまいますよってね、そういう予言があったということですね。で、これを聞いた人々は、いや、そんななって捕まってしまったら大変だからもう行かないでくださいと懇願したと書かれています。預言者の聖霊がこう言われますってね、聖霊が確かにそれを語っておられたわけですよ。で、するとパウロは答えた。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しています。こんなふうに言った。彼が聞き入れようとしないので私たちは主の御心がなりますようにと言って口をつぐんだ。パウロも聖霊によって聞いていましたけれども、アガボも聖霊によって聞いていたんですね。で、こう言ったら捕まりますよっていうふうに聞いていたわけです。しかし彼らの下した判断は全く別だったわけですね。パウロは、いや、縛られる、それは確かにそうかもしれないけど私は行きます、いや、聖霊がでもそうやって警告してるのに行くんですかってね、そういう感じですよね。これがこの導きの難しいところだと思うんです。それぞれに聖霊が語られていたわけですね。どっちがの言うことが正しいのか。でもこの時には人々が、それこそ、まあ、言ってみたら教会がって言ってもいいと思いますね、懇願したんです。こんなこととしてはとても大変なことになりますからやめた方がいいんじゃないんですかと言ったわけですね。しかしパウロはそれは覚悟していますと言ったってことです。なぜならパウロは神様から直接、イエス様から直接聞いていたからですね。いろんな困難は自分の身に降りかかることも彼は知らされていました。でも自分にとってしなければならないことだということを覚悟していたという、そのことであります。まあ、私たちはですね、本当神様がいろんなことを、まあ、ビジョンを見せてくださったり、まあ、夢で語られたり、ある時には御言葉を思い起こさせてくださったり、クリスチャンの友人を通して語られるということもあると思うんですね。いろんな方法で神様は私たちの心に語りかけてくださいます。私も時々お話ししますけれども、私が洗礼を受けるきっかけとなったのはイエス様の再臨の時の夢を見たからです。で、それは、いや、単にそういうふうに見たからでしょって言われたらそれまでの話なんですね。でも私の人生の中で、まあ、ここぞという時に本当に、自分では説明できないような夢を見させられて、そしてそれを思い巡らせて、あ、これは 主からのことじゃないかと判断してきたことが実はいくつかあるんですね。先日もある御言葉の夢を見ました。 その御言葉は、まあ、私自身がいろんなことでちょっと悩んでいたというかしたときに、その御言葉はマタイの10章の16節を思い起こさせる夢だったんですね。蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさいっていう言葉はね、夢の中で見たんですよ。それで私ね、それまでモヤモヤしたのが一瞬にしてパッと消えたっていうことがあるんですね。あ、そうだ、鳩のように素直だけどやっぱり蛇のように賢くないとね、蛇のように賢くだけどでも鳩のように素直でないとね。でこのお言葉で私の心のモヤモヤが一瞬で解消、まあ、具体的にどういうことだったかっていうのはこれちょっと詳しく今日は説明する時間はないんですけども、まあ、そういうことがありました、まあ、最近はですね実はある兄弟のことを夢で見てね、ああその人のために祈れっていうね、実は増田君なんですけどね、夢出てきたんだよ、で、彼のために祈らせてもらう、そんな時がありました、まあ、いろんなことをね、主は語ってくださるんだって、ね、私たち自分自身の人生をどのように歩んでいけばいいでしょうかっていう、そういう時があると思うんですね。で、神様のことを知らないと何か偶然に委ねてしまうということがあるかもしれません。また分からないで悩み続けるということもあるかもしれません。で、最終的には自分が信頼してきた主を信じて御言葉に沿った決断をしていくしかない、まあ、そういうことなんですけれども、ぜひ今朝覚えておいていただきたいことは、神様は私たちの人生のことを知っておられる方であり、そして私たちが真剣に主に向こうとするならば主は語ってくださる方である。ただその語りかけを私たちが本当に冷静に聞く必要があるんだ。個人的な主との交わり、これは何にも増して皆さん優先していただかなければならないことです。そのことをぜひ覚えていただきたいと思います。時には教会が、時には愛する兄弟姉妹が、いやいやいや、私も聖霊に導かれていてこういうふうだと思いますよって言われる場合あるんですよ。で、別にその語りかけを否定する必要はないんですよね。確かにそうです。でも皆さんに神様は直接一人一人に語ってくださるはずだ、そう思わないですか。もちろん、牧師や、教会の執事や、霊的に経験を組んだ人たちの意見はぜひ参考にしていただきたいと私は思います。しかし主に聞くっていうことは皆さんができることなんですね。聖霊によって聞かなければなりません。二つ目のポイントを短く見て終わりたいと思いますけども、それは、神様が最終的には全てを支配しておられる、神様が最終的には全てを支配しておられる、そのことを信じましょうということです。今日のタイトルはピンチの時のチャンスなんですけども、パウロの人生を概観しますと、実はさまざまなピンチの連続であったということがよくわかります。一番最初に申し上げましたけども、今まで信じてきた生き方の変更を迫られたのがダマスコ途上でのイエス様との出会いですね。この時のお言葉を注意深く見ますと、彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかったと最後の句に書かれていましたよね。皆さん3日間食べることも飲むこともしないっていうほどに人生が緊張の中に、陥ったことありますか。もう食べられない、もう飲みたくもない。パウロはそういう衝撃を受けたんです、イエス様に出会った時に。それはそうですよね。先ほどもちょっと触れましたけども、こんなやつはもう神様の敵だと思って、もう迫害、もう自分が正義だと思ってね、もう迫害しまくっていた、その相手イエス様が本当に主の権威を持って、一体何でそのことするんだって語ってきたわけですからね。自分のやってきたことが全部間違っていたっていう、この衝撃なんですよ。これ人生のピンチでなくて何でしょうかっていう感じですよね。体重もきっとガクッと落ちるような衝撃的な経験だったと想像します。自分が心から同意していたステパノが殉教して死んでいく、しかしそのことは大きな間違いだった、その衝撃です。 真理が分かってよかったなんていうそんなレベルじゃないんですよ。これはパウロが経験したことがどんなにすごかったかっていうのを想像することができます。しかし主はその衝撃をですね用いて、彼が今まで全く閉ざされてた異邦人伝道に用いるきっかけとしたんですね。人たちも異邦人にはなかなか伝道していくことできなかったですよね。やっぱりその彼らの育ちというか育ってきていろいろなものがあってですね、なかなか難しかった。異邦人にもちゃんとって言って、まあコルネリオとペテロを出会ってですね、そこにも開かれるって分かっていたにもかかわらずですね、ユダヤ人の手前ちょっとそういうことをやっぱり交わりを断とうとしたみたいなことがガラテヤ書の最初のところに書いてあったりします。やっぱり私たち人間弱いんですよね。でもパウロはですね、この衝撃の経験がこのいろんなことがあってももう物ともしない宣教者のスピリットとして用いられることになっていたと見ることができるのではないかと思うんですね。まあ、エルサレムで捕らえられるというピンチを予言されたときにも、それがどうしたんですかっていうのね、まあ、クリスチャンからのねアドバイスですからね、こんな捕らえられてない前捕らえられちゃいますよ、大丈夫ですかっていう、私がもうねもう愛する兄弟姉妹から、いやこれはさすがにどうですかって言われたらね、やっぱり、そうか、もう分かってほしいなって思いますよ、それはね。でもそのピンチの予言された時にもですね、彼ははっきりと、まあ、理解していたと思います。苦しみを避けていたらいいというような人生を歩んではいないわけです。時にはチャレンジに向き合っていく必要があります。私たちは別に事なかれ主義で生きているわけではないのでね。3つ目のピンチはローマへの船旅の時です。パウロはこれは27章です、まあ、3回目の伝道旅行終わって最後エルサレムで捕らえられて、まあ、囚人としてまあこのカエサルに上訴しましたので、そこに行くっていうそういう時のことですけれども、これはさっき読まなかったので、パウロ、使徒の働きの27章のところですね。27章のところでここはですねすごい、まあ、ちょっと全部読んでたらもう時間ないからね、あるのはあれですけども、まあ、良い港っていうところに行って、そこから次に行くときです。27章の8節、そしてその岸に沿って住みながら、やっとのことで、ラサヤの町に近い良い港と呼ばれる場所に着いた。ここまでもちょっといろいろあったんですけどもね、風が強かったり進まなかったりしたんですけども、でここでかなりの時が経過し、断食の日もすでに過ぎていたため、もはや航海は危険であった。そこでパウロは人々に警告して、パウロはいろんな伝道旅行をしていますから、あのこういうなんていうか天候もねこう見分ける力があったわけですね。皆さん、私の見るところではこの航海は積み荷や船体だけでなく私たちの命にも危害と大きな損失をもたらすでしょうと言った。これやばいからこれはやめた方がいいですよ、ね、しかし百人隊長はパウロの言うことよりも船長や船主の方を信用した。まあ、ある意味当たり前です。船長や選手ですね、経験のある人でしたから、この世的に、それ俺はそうでしょうって、ね、でまたこの港は冬を過ごすに適していなかったので、多数の者たちの意見により、民主主義の意見ですね、ここから船出し、できれば南西と北西面しているクレタ島のフェニックスに行き、そこで冬を過ごそうということになった、ね、社会的な経験、民主的なプロセスを取ってこれで行くことになったわけです。パウロは否定されました。さて穏やかな南風が吹いてきたので、人々は思い通りになったと考え、怒りを上げてクレタの海岸に沿って航行した。ほらほら、いい風吹いてきたじゃないかみたいな感じですよね。しかし、ところが間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれて風に逆らって進むことができず、私たちは流されるままとなった。しかしカウダと呼ばれる小島の陰に入ったので、どうにかしっかり小舟を引き寄せることができた。そしてうんぬんってね、まあ暴風に激しく翻弄 されていたので、翌日人々は積み荷をして始め、3日目は自分たちの手で船具を投げ捨てた。太陽も星も見えない日が何日も続き、暴風が激しく吹き荒れたので、私たちが助かる望みも今や完全に絶たれようとしていた、ね、これピンチです。パウロはこういうふうになったらどうなるかっていうのをね、こう、まあ、分かっていて警告したわけです。でも彼の意見は全然聞かれませんでした。 でじゃあ彼は助かったかといったら、このところでね、結局みんなと一緒に行かざるを得なくて、 もう命の危険にあってしまったっていう、そういうことがずっと書かれているわけですね。で、パウロの言葉が21節から、長い間誰も食べていなかったが、その時パウロは彼の中に立っていった。皆さん、あなた方が私のことを聞き入れてくれたから船出しないでいたら、こんな危害や損失をこうもらなくて済んだのです。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う人は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私が仕えている神の御使いが私のそばに立ってこう言ったのです。恐れることはありません、パウロよ。あなたは必ずカエサレの前に立ちます。皆さん、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。パウロにですね、神様の御使いが現れて大丈夫だっていう声を聞いて、そのことをみんなに証しするチャンスが与えられたわけですよ。すごいね、ここね、私の言うことを知っていて聞いてくれてたらこんなことならなかったよ。本当にバカだなこいつら、本当にって言ってね、ぶつくさ言ってたんじゃなくって、このピンチもちゃんとね、いやまあでも一言は言ってますけどね、私の言うことを聞いてたらね、こんなことにならなくても済んだのにって言ってますけども、で実際まあそうだったんですけどもね、でもこういうそのところを一緒に通ったことによってですね、このピンチをくぐり抜けたことによって、このパウロの意見がこうみんなに受け入れられるっていう、まあ、そういう、まあ、こうチャンスにこうなったということですね。で、私たちの人生で神様と深い交わりを持って、絶対こうなんだけどなっていうことが、まあ、閉ざされるっていうことね、あるんですよ時々。もう絶対御心のはずなのにな、なんで分かんないのかなみたいなね、そういうことね、 あったわけですね、ここね。でもそのことも神様は益とされたっていう。ですから2番目のポイントね、神様が最終的には全てを支配しておられる、この安心感を持っていってくださいねっていうのが2つ目のメッセージなんです。で、私たちはそれぞれ神様の声を聞いたり、御言葉から教えられたり、でそしてそれをまあ付き合わせたりしながら主の御心を、ね、探り求めていくわけですけれども、それが明らかに分かりやすい時もあれば、そうじゃない時もありますよね。そして時には全然なんか絶対神様こうだと思うのになっていうことが進まないような風に見える時も経験します。でもその時にこそですね、私たちは主の声をもう一度聞かなければならない。神様はこのこともこの逆境も用いて益としてくださる、そういうお方だからであります。そこまでの信仰が与えられるとですね、私たちは本当に変な心配しなくてもいいんだなっていうことがだんだんと分かってきます。まあ、私たちはね、なかなか学習能力がないのでね、ピンチが来るとピンチだ神様ってね思っちゃうものでありますけれども、でもパウロに対するイエス様の導きを注意深く読んでいくとですね、ああそうか、パウロも私たちと同じようにいろんな妨げや苦難を経験したけれども、最終的には神様がちゃんと導いてくださるんだなということに、平安が与えられていくわけであります。パウロの最後について観察して終わりたいと思います。28章の最後のところを今日読んでいただいたんですけれども、28章の30節31節、ここがまあ使徒の働きの、まあ、結論というか最後ですね。パウロは丸2年間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。ハレルヤ、ね、神様を信頼し、イエス様を信頼したら、まあ、いろんなことはあるけども、ちゃんとこの使徒の働きの一章の八節の言葉は成就して、この全世界に福音が述べ伝えられて、ハレルヤで終わるんだって、ね、これが一つのパウロのエンディングです。やっぱ感謝やなって思いますね。しかし聖書全体をよく見ると、それだけで終わっていないことに気がつきます。二つ目のエンディングは、第二手元にあるようにパウロの晩年の孤独です。まあ、このあとパウロは一旦、釈放されて、 いろいろとまた伝道したということが言われていますけれども、そしてもう一回牢獄に入れられるということがあるんですね。その時には第二テモテの終わる時には走るべき道のりを走り終えたという思いは持っていましたけれども、信頼していた弟子たちの何人かはそばにおらず、ルカだけが彼の近くにいたと記されています。また同罪苦人のアレクサンドルがひどく私を苦しめたとも記しています。みんな私を見捨ててしまいました。霊的には主を信頼して自分の働きは十分させてもらったと思っていましたが、個人的には、人間的にはとても寂しい晩年をパウロ過ごしていたということが、この第二テモテのテモテの手紙から実は分かるんですね。これがパウロの最後、二つ目の最後です。そして三つ目の最後、これは聖書の中にありません。伝承によるものです。これはパウロが殉教したということです。イエス様の教えに殉じたのがパウロの最後でありました。そして多くの弟子たちがその恵みの御言葉の伝達の家に命を落としています。ですから私は今朝イエス様を、ね、信頼していたら人生がもう長寿全うしてハッピーでということを結論に持ってくるわけにはいかないんです。そうではない、クリスチャンになるということは、本当にある意味覚悟しなければならないということも、事実だと思うんですね。そして多くの人々がこの教えに準じて召されていきました。で、そしてそれは私たちの価値観がこの世の価値観だけでなく永遠の命というものを信頼して受けるというところに最終的に立つからであります。で、この価値観は時にぶつかるわけですね。イエス様を信じたら祝福されますよ。もちろんそうです。祝福されます。健康も与えられる。私はそう思います。クリスチャンは非常に健康な人が多いですね。だって毎週ここに来て歌ったり頑張ってね、賛美してるんですからね。これは健康になりますよ。神様の恵み非常に大きいと思います。愛があってお互いにそんな変なストレスを、ね、抱えることはないですよね。クリスチャンでも人間だからいろいろちょっとしたぶつかりあるけども、この世の中とはやっぱり全然違うと思います。しかしです、私たちがこの世の基準だけで自分の人生を見てしまうとちょっと違うっていうことが起こりうるということは私は確認をしておきたいと思うんですね。キリスト者として生きるということの現実は過小評価もしていけないし過大評価もしてはいけないと思います。主は私たちと共にいてくださり、あらゆる困難をも乗り越える力を与えてくださる方です。ただ人生における覚悟は聖霊によってさせていただかないといけないと私は思っています。いや、もちろん自分から選んでね、もう殉教したいですなんてね、そんなことはね、やっぱり怖いですよ、それはね。みんながみんなそんなふうに思って死んでいったわけではないと思いますよ。またそうすべきだということでも私はないと思います。できれば主が平安のうちにですね、長寿を全うして召されるって言ったらやっぱり幸いだと思います。しかし主は私たちに何を語ってくださっているのかということをやっぱり覚えておく必要があると思うんですね。永遠の命の恵みを知った者として、そして主の御心がこの地上で表されることを求めていくっていう、そのことを私たちは決して忘れないで心の中に留めておかなければならない。パウロの人生を総括してそのように教えられることであります。私たちはお互いね、なんて言いますか、体のある人間ですからね、この自分の決断や思いでそれが全うできるということはね、 多分ないと思うんですよ。それこそ先ほどのお証しにもありました、私たちは限界を持っている存在です。ただ主が許してくださるときに、私たちは思ってもみなかったようなこの旅をですね、旅路を歩ませていただけるんですね。だから、まあ、今日という一日を主に信頼して、今日という一日を主に信頼して歩んでいこう。振り返ったときに、ああこんな素晴らしい道を歩ませてくださったなと思わせていただいたら、それは感謝ですよね。パウロも、最後はそのような殉教はしていきましたけれども、私はこの走るべき道のりを走り抜きました。イエス様に万感の感謝を持ってこの人生を主に委ねたんだと思います。お祈りをいたします。父なる神様、感謝をいたします。聖霊が私たちの人生にご介入くださり、導いてくださる、特にさまざまなチャレンジ、ピンチが私たちの人生にもありますが、その時には不思議と主が語ってくださる、そんな経験をすることがあります。私たちと共に歩んでくださる主であるということを今朝も共に覚えました。今朝この御言葉を聞いて、私は本当に主の声を聞いているだろうか、主は私に語りかけてくださっているのだろうか、そんなふうに思ってくださった方がいらっしゃるかもしれませんが、どうぞそのような方に、その渇きを持っている方に主が直接語りかけてください。御言葉を持って語りかけを与えてあげてください。そして主よ、一人一人が主の前に自立した存在として、自分も主に愛されている神の子供であるというその自覚を持って、この人生のはせ場を走り抜くことができるように導いてください。主よ、あなたは私たちを本当に祝福し、愛し、豊かに導いてくださる方であるということを信じます。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。